本日与えられました新約聖書の御言葉は、初代教会の指導者パウロとその仲間から、マケドニアの大都市でありましたテサロニケの教会への手紙であります。嫌がらせや弾圧の中に苦労して誕生したテサロニケ教会でした。その信徒たちのことを覚えて、パウロはおそらく伝道旅行の先のコリントという町からこの手紙を書き送っているようであります。テサロニケのあの人この人たちのことを覚えて、パウロは心から感謝を捧げています。彼らが信仰によって働き、愛のために労苦し、主イエスに対する希望を持って、ひどい苦しみの中、よく忍耐して信仰の道を歩んでいることを知って、パウロはその苦しみを本当に思いやりながら、ああ、主への信仰が祝されて力を与えられ、本当によく頑張っているなぁと、きっと心からの感謝をしたと思うのです。そして最初に福音がこのテサロニケの人たちに伝えられた時のことを思い出し、それは決して人間的な力や駆け引きによったものではなく、知恵によるのでもなく、ただただ神の特別な恵み深い選びによるものであったし、福音の言葉に聖霊が働き、そこにはっきりとした強い確信が与えられてのことであった。パウロたちの言葉を人の言葉としてではなく、神の言葉として受け入れていったわけであります。福音を伝えた側のパウロたちも実は大変苦労しています。同胞のユダヤ人たちから本当にひどい嫌がらせ、妨害工作を受けて暴力を受けています。そのことをテサロニケの人たちも知っている。そしてパウロの側もテサロニケの人たちは、ある意味ではもうそこに定住している人たちですから、どこにもある意味で逃げ場がない中で、懸命にそこに踏みとどまり、忍耐して信仰の道を歩んでいる。お互いにその厳しい事情を思いやりながら、それでも聖霊による喜びを持って御言葉に聞き、御言葉に従い、そして主に習うものとなっていった。それはマケドニア州とアカイア州、マケドニアというのは皆さん位置がわかるでしょうか。あのギリシャのエーゲ海があって、この、左手というべきでしょうか、西側にですね、バルカン半島の先がありません、ね、その一番南の方がギリシャになるわけですが、そのすぐ北上のところがマケドニアなんですね。ちょっと現在でも残念ながらギリシャとマケドニアはあまり良い外交関係になくてですね、難しいんですが、マケドニアというとアレキサンダー大王の出身地です。で、このテサロニケというのはマケドニアの中心都市なんですが、そこからですね、このテサロニケの人たちの信仰の姿が、このマケドニア州だけではなくて、ずっと南のアカイア州というのはギリシャの方です。の人々にまで知れ渡り、そしてみんなの模範となった、なっているんだと言われています。パウロにしたら、それはどんなにか嬉しかったことでしょう。自分が褒められるのではなくて、自分たちが伝えた福音によって、 こんなにも人は力強く生きることができるんだということが知れ渡っていくわけです。それが喜びとなって溢れてくる。今日のこのテサロニケの信徒への手紙はその喜びに溢れる言葉から始まるんです。その中で大切なことは、主に習うというこの言葉です。今日のキーワードです。主に習う。主イエス・キリストに習うということの対極にあるのは、実は世に習うということです。ロマ書の十二章にあなた方は世に習ってはいけません。パウロは別のところで言ってます。主に習うのと世に習う。テサロニケの人たちは、世に習うことと決別したんです。それは何かと言いますと、旧説にある偶像から離れ、生ける誠の神に仕えるようになったということです。飛躍するようですが、今日の旧約聖書のエゼキエル書の御言葉は、との共通項は、実はこの偶像礼拝なのです。お読みいただいたエゼキエル書の御言葉には、偶像礼拝という言葉は出てきません。が、少しあと14章に目を移してきますと出てきます。預言者エゼキエルの時代は、新約聖書からもはるか昔でありますが、イスラエルの国がもう決定的に滅びようとする瀬戸際にありながら、もう本当にもう崖っぷちに来ているのに、偽りの預言者たちがですね、ありもしない平和を解き、気休めの占いが流行っていたのであります。上辺だけの信仰深い姿を示しながら、内実は神を裏切っていたイスラエルであります。全能の神を欺くことなどとてもできるはずがなく、預言者は厳しい神の裁きが迫っているんだということ。だから悔い改めて神に立ち返るように訴えるわけです。しかしながら、残念ながら聞く耳を持ちません。自分たちの存在根拠である作り主である神を捨て去り、自分たちの欲望を形にした偶像を礼拝していく。この罪の淵に陥り、そこから脱するように預言者は語っているのです。テサロニケの最初の信徒となった人たちも、パウロたちから十字架の言葉を聞く、福音を聞くまでには、おそらく無自覚にその偶像礼拝に陥っていたでありましょう。でもそのことに気づかされ、悔い改めてついに信仰に至った。テサロニケの信徒たちは偶像と決別し、ただ主に仕えるということにおいてイエス・キリストに習おうとしたのです。使徒パウロは本当にそれを聞いて嬉しかった。厳しい迫害や弾圧がどんどん増してくる中に、それはどんなにか嬉しいニュースであったでしょう。力となったでしょう。主に習う。キリストに習う。このキーワードを少し心に留めながら、ここで私たちは少し日本の歴史を振り返ってみたいと思うのです。日本史で学びますが、時は安土桃山時代、秀吉が関白となる3年前の1582年、天正10年、実は九州のキリシタン大名の大友大村有馬という三大名がいるんですけど、この三人の大名の名代として、 わずか13歳から14歳の4名の少年が天正遣欧少年施設としてローマに派遣されたのです。ローマに。この施設によって初めてヨーロッパの人々に日本という極東の国の存在が知られるようになったと言われています。本日注目したいのは、その4人のうちの1人、最年少であったと言われるハラ・マルティノという人です。彼は、活版印刷の機械、グーテンベルクの印刷機を、このヨーロッパ旅行の帰りに、日本に持ち帰るのです。まあ、持ち帰らせられたというべきかもしれませんが。持って帰っていくんです。グーテンベルクの活版印刷ですよ。それが秀吉の時代に日本に来てる。慶応大学の図書館に、その、グーテンベルクの本当に、活版印刷でなされたのがあるそうです。天理大学にもあるそうですけど。すごいものです。機械もこんな立派なものです。それをプレスして活版印刷として、どんどん印刷するんですが、日本にこのグーテンベルクの印刷機が持ち込まれて、この天正遣欧少年施設によって、中世で最もヨーロッパで重んじられていた信仰生活の手引き書、キリストに習いて、イミタチオクリスティとラテン語で言われている書物を、このハラ・マルティノが、この人は大変語学ができたようで、ラテン語なんですけど、それを翻訳して、その印刷機でですね、印刷して、日本全国に配布したわけです。当時としても非常に貴重な木版の、版にして、しかもそれを、ひらがなで、書いてあるんです。タイトルが、キリストに習えてとか、イミタチュークリスティではなかったんです。コンテンツスムンジというタイトルなんです。ちょっと舌を噛みそうな。コンテンツスムンジ。京都から出版したんだそうです。印刷は長崎でして。京都ですよ、皆さん。で、この舌を噛むようなコンテンツスムンジという邦題、日本題は、実は世界のすべて虚しいことを厭うってこう、嫌うことですね。キリストに習うこと。原文では世界の身もなきことを厭い、ゼスキリストを学び祭ることと書いてあるんですけど、世界のすべての虚しいことを厭ってキリストに習うという第一章のタイトルだったんです。実はその中の世を厭うというのがこのコンテンツスムンジ、ラテン語だとそうなるんです。でですね、現代でも中世以来、この、トマス・アー・ケンピスという人のキリストに習いて、イミタチオ・クリスティという本はずっと信仰のこの大切な指導書として、読まれているんですけども、なんと1590年、16世紀末、日本に戻ってきた少年施設は、翌年、聚楽台で、豊臣秀吉と謁見するんです。秀吉は彼らを痛く気に入りですね、仕官を進めるんですけども、この4人はそれを断り、司祭になる勉強を続けるべく天草にある修道院に入って勉強を続ける。4人のうちの最年少であったハラ・マルティノは、当時の司祭の必須教養であったラテン語に大変に優れ、 語学の才能があったそうです。彼は宣教活動の傍ら要書の翻訳と出版活動にも関わり、今申し上げたイミタチュークリスティの日本語訳コンテンツスムンジを1596年に出版したんです。実は打足ですが、この時にイソップ物語も翻訳してほぼ同時に日本で、発刊されております。このコンテンツスムンジはキリスト者の生活についての指導書とも言うべきものですが、当時としては爆発的な勢いで広まったとみられ、興味深いことに三浦綾子が小説千利休とその妻たちという小説を書いているんですが、その中で茶人の千利休もキリシタンの妻織姫からこのコンテンツスムンジを借りて読む場面が出てくるのです。これはあくまで小説ではありますが、時代交渉を重ねた上でのこととして決して可能性がないとは言えないと思うのです。キリシタン大名として知られる高山右近をはじめ茶人たちの中では、このキリスト教の、書物は、非常に大切にされ読まれたものと見られるのです。細川ガラシャ夫人もしかりです。もうこの辺を言い始めるともうキリがありませんので、この辺にいたしますが、このコンテンツスムンジイミタチュークリスティの第一章は全訳では実はないんです。省訳ってちょっと省いているんですが、その第一章こういうふうに書いてあるんです。ちょっと長いんですけどお聞きいただきたい。私に従う者は暗闇の中を歩くことはないと主は言われました。このキリストの言葉はキリストの人生と人格に習いなさいという私たちへのアドバイスです。もしも私たちが本当の意味で目を覚まし、心のすべての盲目から自由になりたいと願うならばということですが、ですから私たちは主たる努力を主イエス・キリストの人生を学ぶことに向けましょう。キリストの教えは生徒のすべての助言よりも素晴らしく、キリストの霊を持つ者は隠れたマナを見つけ出すでしょう。福音をしょっちゅう聞いていながら心に留めない人がたくさんいます。それはキリストの霊を持たないためです。キリストの言葉を十分に理解したいと願う人は誰でも自分の全生涯をキリストの全生涯に一致させようとしなければなりません。もしあなたにへりくだりの心がなくて三位一体の神を悲しませるとしたら、三位一体についての学識深い議論をすることがあなたにとってどんな益があるでしょうか。人間を聖なる存在や正しい存在にしてくれるのは学問ではありません。そうではなく良い人生が神に喜ばれるのです。私は悔い改めをうまく定義できることよりも悔い改めの心を持つことを望みます。聖書のすべてを知り、すべての哲学者の原理を知っていたとしても、神の恵みと愛なしで生きるとしたらどんな益があるでしょうか。虚しい、虚しい、一切は虚しい。虚しくないのはただ神を愛し神に仕えることだけです。最も大いなる知恵、それはこの世をすべて捨て去り天の御国を求めることです。朽ち果てる富を求め朽ち果てる富を頼りにするのは虚しい。称賛を求めおごり高ぶるのは虚しい。肉的な欲望を追い求めるのは虚しい。やがて来るときに厳しい罰を招くこと、物事を望むのも虚しい。長く生きることばかりを求め、よく生きることを気にかけないのは虚しい。現在のみを気にかけ、やがて来ることを予見しないのは虚しい。あっという間に過ぎ去るものを愛し、永遠の喜びがどこにあるかを考えないのも虚しい。次の箴言の言葉を思い起こしなさい。 目は見ることによって満足しないし、耳は聞くことによって満たされはしない。目に見えるものを愛しないよう努め、目に見えないものに心を向けるよう努めなさい。なぜなら、自分自身の肉体的な欲望に従う者は、良心に染みをつけ神の恵みを壊してしまうからです。ちょっと長くてごめんなさい。これが第一章なんです。どうですかこれ。トマス・アケンピスが書いているのは14世紀ですよ。コンテス・ムンジが訳されているのは16世紀です。秀吉の時代のキリシタンたちはこれを読んでいるんです。そしてこれに従って信仰生活を生きようとしている。我々とちっとも変わらないではありませんか。駒沢女子大学の、もう公にされてますからお名前出しますが、井戸恵子という先生が、このコンテンツスムンジと吉田健康のつれづれ草等を比較対象した研究論文を出しているんです。興味深いのは、共通項として、日本の中世思想に代表されるこの世の無常観ということが共通項としてある。つれづれ草にも、コンテンツスムンジにも。ただ、つれづれ草では、この世の無常を自覚するからこそ、現世を大切にし、生の生きる喜びを見出せと呼びかけている。これに対し、コンテンツスムンジは、この世の無常を共に深く自覚するがゆえにこそ、永遠の御国に入るために、現世で身を慎んで善行をなせというんです。そこが決定的に違っているというんです。まあ実はもっと面白いことがいっぱいあるんですけど、でも今日ご一緒に覚えたいのはそこなんです。このイミタチュークリスティ、キリストに習いて、トマス・アケンピスという人が表して、なんと豊臣秀吉のあの時代に日本に来て、日本のキリシタンたちがそれを一生懸命読んで従おうとした。それはこの世がいかに儚いかということをつくづくと思い、だからこそあの世を思って、あの世に対する希望をちゃんと持って今を一生懸命生きよう、正しく清く生きようと教えているのがイミタチュークリスティなんです。コンテンツスムンジなんです。最後に、主イエスキリストは最後の晩餐の席で言われました。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。テサロニケの教会の人々も、トマス・アケンピスのキリストに習い手を表した時も、コンテンツスムンジが世に表されたあの秀吉の時代も、そして現代の私たちも、確かに世において信仰に誠実に生きようとすればするほどに、キリストの愛に生きようとすればするほどに苦難が伴います。そしてそこに偶像礼拝の悪しき勢力が迫ってくる。現代における偶像が一体どういうものか、本当はもっと丁寧に掘り下げていきたいところでありますが、今はそれは宿題ということで、それぞれの心に留めていただきたい。改めて、私たちも世にあって苦難がある。本当にそうだ。しかしながら、 私たちにはイエス・キリストによって御国という目標、復活の希望があるのだから、そこを目指して、今という時を大切にし、主に倣って今を生きようではないか。あなた方は、世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい。すでに私は世に勝っている。この御言葉に裏打ちされて、パウロがテサロニケの信徒たちに主に習うものとなっていることを喜んだように、私たちも勇気を出せという力強い復活の主の言葉がここに共鳴しながら、私どもの心を打ち震わせていくがゆえに、私たちも勇気を持って主に倣って歩んでいきたい。